獅子編纂だより、我が町歴史散歩ナンバー165。古墳時代、古墳によって体現された社会秩序。古墳の出現。3世紀半ば、大和盆地で巨大な前方後円墳が出現します。以後約400年間にわたって16万とも言われる古墳が築造されました。これは日本列島の歴史にあって特筆すべき現象で、当時の社会像を描き出す極めて有用な手がかりになっています。古墳時代の稲川流域では、古墳からどのような社会像を描き出すことができるのかを、池田市域を含む稲川流域を取り上げて紹介してみたいと思います。古墳時代前期、4世紀には前方後円墳を築造することができる力を持った勢力が、稲川流域という限られた範囲に少なくとも5つ併存していたことがわかります。これらの勢力のうち、長尾山丘陵の勢力が他の勢力に先駆けて力を持つようになり、それぞれ2世代程度継続して古墳が築造されています。ちなみに最大の豊中市大石塚古墳の規模が約90メートル、本市池田茶臼山古墳さつきが丘1丁目が 59.5 メートルで、当時としては中規模の古墳にあたります。ところが中期5世紀に入り、稲川流域では大きな変化が起こります。前期に見られた長尾山丘陵、町金山丘陵、さつき山南麓の勢力では、周期までに古墳の築造が停止または大きく後退し、稲川を境にして東岸地域の豊中台地の勢力、すなわち豊中市桜塚古墳群東群と低岸地域の伊丹台地の勢力の伊丹、天ヶ崎市稲の古墳群の2つの勢力に集約されます。後期6世紀になると、東岸地域では古墳の築造が停止し、西岸地域でも後期前半、6世紀前半に天ヶ崎市園田大塚山古墳を最後に古墳の築造が停止します。一方で、ほぼ同じ頃、中期に古墳の築造が停止していた長尾山丘陵で、新たに川西市小福寺古墳が築造されます。このように後期前半の稲川流域では、既存勢力と新興勢力の併存が注目されますが、共に皇族古墳の築造が停止します。その後、中期以降古墳の築造が停止していたさつき山南麓で、稲川流域最後の前方後円墳である本市双子塚古墳井口堂1丁目が新たに築造され、後期後半または終末期、6世紀末から7世紀初頭に、共に巨石横穴式石室を持つ本市八塚古墳八塚2丁目と、宝塚市中山寺古墳中山白鳥塚古墳が出現します。以上のような古墳の推移から、稲川流域では最終的には東西両岸地域がそれぞれ一つの有力勢力のもとにまとまっていく様子を見て取ることができます。とはいえ、その道のりは特定の有力な勢力が継続して成長を遂げていくといった平坦なものではなかったようです。政権交代に連動した動静。ところで、古墳時代にあって時期別に最大規模を持つ前方後円墳を並べてみると、天理市大和柳本古墳群、奈良市佐喜古墳群、堺市百舌古墳群、藤井寺市羽曳野市古市古墳群、高槻市今城塚古墳、橿原市五条の丸山古墳という順序で移動しています。この現象を、大和政権内で主導権の交代があったことを示すものとする考えがあります。それぞれの移動時期を見ると、稲川流域で見た古墳の動静と合致することが注目されます。あくまでも一つの仮説ですが、政権内の主導権の交代が稲川流域を含む各地域の勢力の推移と連動していたことを導き出すことができそうです。 私たちが池田市内で目にする古墳は、市域や稲川流域で完結するものではなく、この地域が古墳によって体現された当時の社会秩序の中に組み込まれていたことを物語っていると言っても良いでしょう。市史編纂委員会委員、田中晋作、問い合わせは社会教育課、電話 754-6674。市民文化会館アゼリアホールの催し。問い合わせ、予約、電話 761-8811。郵便番号 563-0031。池田市天神1丁目 7-1。阪急石橋反対前駅下車、西へ徒歩約8分。入場券は市民文化会館3階事務所、市役所1階、会計管理室窓口などで発売。各所の営業執務時間内に限ります。ホームページアゼリアネット、https://azaleanet.or.jp。発熱、体調不良時にはご来場をお控えください。未就学児の入場はご遠慮ください。4月の休館日は9日火曜日です。4月20日土曜日、21日日曜日、午後3時、池田春団地祭り落語会、20日、25周年記念、春団地祭り落語会、出演、桂福団地、桂春若、つゆの段四郎、桂小春団地、桂福屋、つゆの信仰。21日、一之助改め、二代目桂春之助襲名披露ツアーファイナル。出演、桂春団地、笑福亭陣地、内海栄華、桂梅団地、桂春之助、桂紋四郎、桂花団地、工場司会のみ、会場、小ホール、前売り指定席、20日、3000円、21日、3500円、お得な両日投資券、5500円。合唱最高プロジェクト in 池田。高谷光信マエストロの解説付きミニコンサート。会場、イベントスペース。時、1、4月27日土曜日、2、7月21日日曜日、各回午後1時開演、ナビゲート&指揮、高谷光信、歌、J. ルークスシンガーズアンサンブル、前売り自由席、各回1500円、2回セット券2500円、5月1日水曜日午後2時、川村照夫のアゼリアサロンコンサート、こと福原沙和子&バロックバイオリン長山恵里子、デュオコンサート、会場、イベントスペース、曲目、無伴奏、パルティータ第3番、春の海、早春譜、夏の思い出ほか、前売り自由席2000円、第25回池田滝技能、新緑爽やかな夕暮れのひととき、あなたを幽玄の世界へ誘います。時、5月18日土曜日午後5時、会場、池田城跡公園、雨天時は午後6時から市民文化会館、番組、反応、よりまさ、能、羽衣ほか、出演、井戸涼介、梅若直義ほか、前売り自由席、小学生、中学生500円、学生1000円、一般3000円。5月26日日曜日、午後2時30分、関西シティフィルハーモニー交響楽団ファミリーコンサート、会場、大ホール、曲目、チャイコフスキー作曲、交響曲第5番、シューベルト作曲、交響曲第7番未完成。スメタナ作曲、連作交響詩、我が祖国よりモルダウ。指揮、ギオルギ・バブアゼ、前売り指定席、1500円。 6月9日日曜日午後2時、足立守&アゼリアジャズオーケストラコンサート、スイングジャズライブラリー、会場、大ホール、曲目、シングシングシング、ムーンライトセレナーデ、イン・ザ・ムード、A 列車で行こう、4月のパリほか、前売り指定席3500円。地域文献レポート。今月の地域コミュニティ推進協議会。八塚緑ヶ丘地区コミュニティ推進協議会。会員数35人。緑ヶ丘小学校区の人口9020人。令和6年2月29日現在。同協議会会長、梶田良二さん。地域を超え、世代を超えて、心豊かな街づくりを共に、歴史ある街と新しい街が一つに、6世紀末頃の古墳も残る、歴史おかしい八塚と、文京エリアに位置する、閑静な住宅地の緑ヶ丘、特色ある二つの街が一つにまとまったコミュニティです。民生委員をはじめとする35人の会員が、ワンチームで様々な事業に取り組んでいます。花勝負祭りの野立てでおもてなし、花の名所として知られる水月公園で、例年6月10日前後の土曜日、日曜日に行われる花勝負祭り、親と子の集いは池田の初夏の風物詩であり、市内外から約1万人が訪れます。その催しの一つである野立てを、平成23年から本協議会で実施しています。咲き誇る花勝負を眺めながら、抹茶と和菓子で一服していただくというもので、実費程度の有料ですが、毎年1000人以上のお客様にお越しいただいています。私たちも楽しみながら運営しているお祭りです。認知症予防講座と、介護のこと何でも話そう会。認知症予防講座は実施して7年になります。家族の中で認知症の方がおられると、皆様が大変な思いをされます。認知症状の理解不足もありますが、まさか自分の両親がとの思いがあります。講座を開催することにより、みんなで楽しく体操をして、食の大切さを知り、仲間もでき、健康で過ごすことができればと思います。講座を開催していく中で、介護について費用やどこに相談すればよいのかなど、悩んでいる方がいることが分かり、身近な介護のことを気楽に話しながら理解できればと思い、介護のこと何でも話そう会を昨年から開催しています。一人でも多くの方に参加してもらいたいと思います。ダンスフェス出場者募集中。日本ストリートダンススタジオ協会の公認インストラクターであるケコさんの指導による世代を超えたダンスレッスンを定期的に開催しています。その一環として今年は池田で初めてかもしれないダンスの祭典、ダンスフェスティバル2024を11月頃に緑ヶ丘小学校体育館で開催予定です。ダンスが好きで好きでたまらない君。みんなに見せたくてうずうずしているあなた、思いっきり踊ってください。ただいま出場者を募集中です。お問い合わせは、コミュニティ推進課電話 754-6641。